新解釈コーヒーの世界。私、丸美コーヒーの代表、後藤英二郎がコーヒーの文化香る北海道札幌市からコーヒーについて独自の視点で語っていく番組です。さあ、今回はですね、コーヒー豆の産地、コスタリカ2024前編でございます。いやー、いよいよ生産地また行ってまいりました。3月です。2月後半から実は3月の前半まで行ってきまして、またですね、素晴らしいコーヒーとの出会いを求めて行ってまいりました。なので、これからですね、4週連続でコスタリカ編前編後編、そして今回はガテマラに行ってますから、ガテマラ編の前編後編と、まあ、ガテマラの後編にはですね、旅につきもののアクシデントについてのちょっとお話もさせていただこうかなというふうに思っております。ではですね、まずはコスタリカ前編でございます。コスタリカはマリミコーヒーにとっても、そして私にとってもですね、コーヒーのテイストをもの絶大な信頼を得ている地域になります。で、今回もですね、まずやっぱりどこに行くのっていうと、エクスクルーシブ社という会社に行きます。ここにフランシスコ・メナというですね、優秀な、インポーターがいるんですけども、そのもとに優秀なカッパーと、サンプルがたくさん集まります。で、今回行ったのはですね、このエクスクルーシブで素晴らしいコーヒーの鑑定をメインにしたいというような形なので、鑑定の回数を増やしてくださいというオーダーをさせていただいて、逆にたくさんの農園を巡るということは、時間的には鑑定の時間を増やしてほしいというような形でリクエストをさせていただいて、生産地の農園を 何個も回るということはあんまり重点的にしていません。そんな中でもやっぱり素晴らしいコーヒーを出してもらいたいという形 で、去年とちょっと違うのはですね、このエクスクルーシブ社はちょうど昨年、今年じゃなくて昨年行った時に新社屋を建てていました。今までの、会社の発展の中で3カ所ぐらい倉庫を合わせてバラバラにあったんですけど、やっぱり効率が悪いということで新しい社屋を建ててるっていうことで、実はその去年行った時は建ててるの段階だったんですよ。なので見学はさせていただいたんですけど、中は全然稼働してない状態で、1年経って今年行ってみました。そしたらですね、もう完全に稼働してるんですけど、ものすごい綺麗な、本社、まあ、事務所もそうですし、あとはカッピングラボが新たに作られて、で、入り口にはわざわざカフェも作られてて、で、まあ、本筋である、倉庫のところもですね、ものすごく綺麗な倉庫、そして、まあ、日本の感覚ではちょっと分かんないと思うんですけど、非常に広い、空間の中にコーヒーは管理されていました。そしてこの管理の中でも他のインポーターの工場と少し違うなと思ってたのはですね、やっぱり新たに作られた、倉庫なので、もちろんコーヒー豆の、在庫はですね、エリアごとに、きちっと倉庫があってそこに入れてあるんですけども、もうこのエクスクルーシブ社の本社はもう出荷直前のコントロールをより綿密にやっています。なので、もうコンテナごとにですね、もう番号を振られていて、第1エリアから第14エリアぐらいまで、まあ、結構倉庫の高いところに番号も振ってあるんですけども、そこに山が、コーヒー豆の山がこうやってあるんですね。この一つ一つの山なんだろうって言ったら、これが一コンテナになりますっていうご案内だったのに、あ、これを順番に処理しているんだ。そして私たちも半信半疑なんて言ったら失礼ですよね。本当に自分たちが選んだコーヒーちゃんと届いてるとなんていうのはずっと思ってるんですけども、ただやっぱりそこの管理の仕方をする見ると、ちゃんと農園名、そしてロットナンバー、そしてどういう生成されたものがどこに行くっていうことがきちっとタグ付けされて整理されてて、あ、ここはやっぱり頼んだものちゃんとした出てくるんだなっていうのがよくわかりました。そしてですね、コーヒーが、基本的にはパーチメントと呼ばれる玄米の状態で保管されていて、ここの工場ではそこから白米にあたる、グリーンビーズに精製していくんですが、その工程の中に比重選別機だとか、あとトップクオリティのコーヒー豆だけを、入れるための、まあ、真空包装機ですね。なんとなくコーヒー豆というと皆さんやっぱり麻袋 で流通してるんだって皆さん思うと思うんですけども、やっぱり麻袋で流通する意味は、コーヒーは大量の、消費があって世界中を駆け巡ってますので、麻袋という袋で基本的に回ってはいるんですけども、やはりそれだとですね、鮮度のあるコーヒー豆を送ることはできないので、まあ、カップオブエクセレンスという大会を契機に、よりクオリティの高い状態での輸送搬送を考えた結果、真空包装して段ボールに入れてという形で出荷するんですが、これが実際にもうこの工場内に自分たちのところでできるようになってます。なので実は丸見コーヒー、まあ、全般のコーヒーのうちも8割以上は今段ボールで入荷していて真空包装で入ってきます。麻袋でしか取れないエリアもまだ存在しているので、そこの麻袋は入っていますが、基本的にはこの真空包装という形で入ってきます。でもう行ってすぐですね、工場見学させていただいて、もう本当にリクエストしたのはカッピングでしたので、あのカッピングサンプルがたくさん並んでました。で今回もですね、まずカッピングラボに行ったら、またですね、あの陽気なワイネルというですね、あのちょっと体が大きくて、パッと見あのひげも生やしててワイルドだなみたいな勝手なイメージなので、どうやってみんなに伝えましょうかね。なんとなくビバリーヒルズコップだとか、そういう昔の映画に出てくる優秀な警官の横にいる脇役の、ちょっと太っちょの頭の切れる、肩みたいな、そういうイメージです。なんですけども、話してみると、前にもちょっと話したんですが、ちょっとお姉系 の、 あの色気のある男性で、あの非常に優しいんですけども、このあの陽気なワイネルがまたあの迎えてくれて、あの分厚い図体からですね、強力なハグをいただきまして、熱いっていう、すぐそうですね、そういう方とまず出会ってからのカッピングです。でも彼が実は鑑定しているそのスコアの管理が僕は素晴らしいなというふうに思うんですけども、まああのエリアごとにまずコーヒーは分けられてカッピングをしました。1日目2日目という形ですね。セントラルバレー、ウエストバレー、そしてタラスのエリアの鑑定をしていくんですが、今回もですね86サンプル、カッピングをしています。で12サンプルずつなので、1日目は3セッション2日目は3セッションという形で選んできて、最終的にですね僕が選んだのは21の、コーヒーに対して、評価をして、で、まあ、今の僕のですよ、完全に僕の判断基準で、点数をつけたら86点以上のコーヒーを全て買っています。86点以上ですが、86点は21サンプルのうち1つ2つしかなくて、基本的には87点88点アベレージのものを、平均的に買ってきています。そしてやはり90点以上というふうになってくると、もう本当に僕がですねワクワクドキドキしちゃうような素晴らしい魅力のあるコーヒーなんですけども、そのコーヒーもですね3サンプルあったかな、私と今回も一緒に行った工場長勝山を合わせると3サンプルぐらいあったと思います、というコーヒーを買い付けてきました。まあどんなコーヒーなのかというのはですね、まあちょっと皆さんも興味あると思いますので、最後にちょっとだけですね、そのコーヒーの名前の紹介とどんなコーヒーだったかなんてのをちょっと魅力的に紹介できたらなというふうに思っています。で、実際にこのカッピングを済ませて、この後はですねやはり重要なポイントを持っている農園には巡ってきました。エルバスの農園とかですね、そして今回も行ったのはシュマバという農園に行ってています。シュマバは、生産量も十分あるんですが、このフランシスコ・メナが、管理にも関わっているところで、どちらかといえばテスト農園みたいなところです。自分たちが関わる、今はだいたい200農園ぐらいと取引してるって言ったかな、その取引がだんだんもちろん増えてはいるんですけども、その取引してる農園一つ一つがどうやったらクオリティが上がるのか、どういうふうに作る と、テイストが向上して、そのテイストの結果付加価値がついて収入が増えるのかっていうのをサポーティブに動くために自分たちで試験農場をやってるんですよ。 でここで検証したさまざまな品種の特性や、生成方法の違いを、実際にカップとして作って、ですごく検証結果いいというふうになったら各農園に無料でこの情報をどんどん流していくんですね。で自分たちが取引している、農園の価値を高めていこうというふうな活動をされてらっしゃいます。これは本当すごいなというふうに思うんですけども、でその島場の農園実は私は毎年行っていて、新たな取り組みはどういう着目点でコーヒーは美味しくなるというふうに今思っているのかということを確認してきました。でここ数年の傾向でいうと、まあ、2、3年、まあ、ここ数年になるんですよね。コーヒーの買い付けになると最近のとは言わなくて、やっぱり3年から5年10年のスパンで物事を見ないといけないんですが、だんだんとですね、特殊プロセスのところから、特殊プロセスって何かというと発酵をさせていろいろとアナエロビックっていうのが一時期流行ってはいたんですけども、そこからもう一回原点回帰していて品種特性に変わってるなという感覚、そしてハニープロセスに関しても、その時の収穫の出方や、病気だとかさまざまな要素を含めて、こういうふうに変わっていくんだなと思ったのは、ホワイトハニーだとかイエローハニーっていって果肉の量を少なくして素材の味を生かす伝統と、逆に言うと果肉をつけてレッドハニーやブラックハニーナチュラルみたいに果肉の甘みを引き出しながら、生成をしていく年っていうのは、やっぱりその年の、気候変動だとか収穫の状態をしながらその傾向が明確に出るんだなっていうのは、実は最近ずっと生き続けるからこそ分かってきたことですね。でそれにはちゃんとやっぱり生産地的には意味があって、で日本にいると分からないんですよね。僕ウォッシュのコーヒーが好きだ、イエローハニーが好きだからイエローハニー欲しいんだけどって言うけど、リストにあんまり出てこないと、なんで出てこないんだよって思うんだけども、実は出てこないのにちゃんと意味があって、その年はレッドや、ブラックハニーが多くなってくる。でもブラックハニーやレッドの個性が好きな人にとっては、急にまたそれが少なくなると、なんでまた出てこないんだよってみんな思うんですけども、でもそれには意味があって、やっぱりその気候の変動だとか、その収穫、雨の降った時期、そして糖度の上がり方、そして乾かす時の天候、そういうものが全て関わってくるんだなと思うので、僕は改めて行けるなら、買い付けれるなら、逆に言うと本当に先入観なくこっち顔あっち顔ではなくて、やっぱり鑑定の中で甘さがよく出てたり、クリーンカップが良かったり、まあそういうような中での味の評価で買いたいなって改めて今回も思いました。はい、というような形でですね、今回は前半戦はフランシスコ・メナのこの島場というところで買ってきました。でこの島場でですね、今回買い付けれたのでご紹介したいのはですね、実は 90.5 点、今回の最高点つけたのは島場の芸者レッドハニーです。で僕どんなコメント書いたかというと、ティーライク、マスカット、キャンディー、クリーンカップ、ラウンドマウスフィール、そしてネクター。何言ってんだって思うかもしれないですけど、これ要約するとですね、すごく柔らかい粘性があってフルーツの甘さがある、その甘さをキャンディーだというふうに言ってるんですが、香りは本当にマスカットだとかティーみたいな、すごくフルーティーないい香りしてるんですよ。いやめちゃめちゃ美味しかったですね。もうこのまま届いてくれることだけをの切に願います。どうしてもコーヒー豆はその後乾燥させて、船に乗って日本に入ってきてみたいなことがあるので、その中の変化はあるんですけど、比較的やっぱりコスタリカはその変化も少ないので、これは絶対美味しいだろうなと思います。で今回実は例年よりも早く入荷する予定なので、7月か8月ぐらいには多分ご案内できるんじゃないかなと思いますので、ぜひ注目していただきたいと思います。はい、このようにですね、まずはコスタリカの前編という形なので、前編についてお話をさせていただきました。コーヒーにまつまることをですね、独自の視点でお話しさせていただこうと思っています。まるみコーヒーは札幌市内に6店舗あります。ぜひ自分に合うコーヒーを見つけに来てください。本日もありがとうございました。